今日は林間栄寛さんを総務大脳神経科にお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
栄寛さんはなんでお坊さんなのと思われたんですか？
僕がお坊さんになろうと思った動機はすごい単純で、高校生ですね、17歳の時に自分のおじいちゃんが亡くなったんですよ。で、おじいちゃんが亡くなった時に、地元のお坊さんが来てくれて、で、枕経って言って、亡くなったその夜にお経を読んでくれたんですね。で、自分にとってその祖父っていうのは、ただのこう好きな人っていうよりはすごい偉大な人だったんですよ、自分の中で。で、誰でも人は死ぬんだって観念的には分かってたんですけど、それやっぱりすごい偉大な祖父でも、死ぬんだなって思った時に、やっぱり何ですかね、心が暗くなってってたんですけど、その近所の人のお坊さんが読んでくれたお経っていうのが、意味も分かんないんですけど、その音とか声とかがすごい力強くて、実際に心がこう晴れやかになるというか、癒されて少し前向きになれたんですよね。で、お坊さんってそんなに昔は尊敬してなかったんですけど、そういうふうにどうしようもない時に、思い通りにならないような時に、読経一つで人の心を前向きにすることができるって素晴らしい職業だなって思ったんですよね。で、ああ、こういうお経を読めるお坊さんになりたいし、そういう困ってる人、悲しんでる人に対して、自分ができることがもしかしたらお坊さんになればあるんじゃないかと思って考えたのがやっぱ最初ですかね。
おじいさんもお坊さんだったん
ね、祖父はお坊さんじゃないんですけど、うちちょっと特殊で、道教って中国にあるじゃないですか。で、道教の修行場所を日本に作った人なんですよ。で、こういろいろと、さっきのあそこで見ましたけど、指もみとか、ああいうのを、
ちょっと待って、道教って林さん、
はい、
明治神宮の
はい、
前にある
はい、
とこの、あれおじいちゃんですか？
そうです、おじいちゃんで、僕孫です。
この林さんの、お孫さんなんですね。
はい、だから
へ
僕からしたらおじいちゃんなんですけど、
え。あ、
お
すごい。
じいちゃん、
この方って、あれですね、例えば、ご自身の治療法がすごいからって、わざと胃がんになった方。
醤油かなんかをひたすら飲んで、がん作って治すっていう、わけわかんないこ
そんなこと
と。
ばっかりされたから、早くって言っても、やっぱり80歳ぐらいまで。
そうですね。だから、ちょうど僕が高校2年の時ですね、17歳の時に亡くなって、で、結構な喪失感で、おじいちゃんとしても好きだったけど、やっぱり偉大な人っていうイメージも強かったので、で、そういう人でも、亡くなる、もちろん当然なんですけど、亡くなるんだなっていう喪失感を、救ってくれたのが、お坊さんの読経だったっていうのがやっぱきっかけかなっていうのはありますね。
動員術は勉強されたんです
なんていうんですかね、ちゃんと勉強はしてないですけど、もう小さい頃から当たり前のように、
家でも
やらされたって言ったらあれだけど、やってましたね。その割には体硬いんですけど、そうです。だから逆に言ったら、小さい時からその身体感覚っていうか、自分の感覚、自分の体のその声とかっていうのに耳を傾けるっていうのは、もう本当そういう時に養われてるのかもしれないです。それは自分では全然わかんないですけどね。
じゃあもう老子の思想がもう身に染み込まれた上で、
そ
いう話
ん
なん
な、
です
しっかりしたもんじゃないですよ。
いや、もうそれがもう当然のような文化でっていうことですよね。
そうですね、家庭内がそうですからね。そうですよね。そうですね。で、それもありますし、でも仏教にも魅力のある部分があったので、僕はお坊さんの道を選びましたけど。
入り口としてはその仏教から入っていくみたいな。
そうですね。
その仏教っていうのが人の心を動かすっていうのはやっぱりありますよね、声が。
そうです
も
ね。
結構お坊さんっつっても一人の和尚さんがされる場合もあるし、多くの、方がすると合唱みたいになってすごいエネルギーになるじゃないですか、あれがまた。
そうですね。やっぱ、読経っていうのも、 声が良ければいいかっていうと実は結構そんなこともなくて、うん、やっぱその声一つにしてもその人となりみたいのが出ると思うんですね、はい、で僕が常々意識しているのが私が大学生の時に、まあ、大学通いながら学寮って言って、まあ、要はお坊さんの修行をしながら大学行ってまして、はい、で、まあ、あるそこの、住職寮館先生っていう人が言ってたのが、うん、お坊さんは背中で語ることが多い、背中で語れる坊さんになれっていう言葉があって、
はい、
要は言葉でこうなんか言って綺麗、うん、なこと言っても、うん、でパッと後ろ向いて全然違うことやってたら、はい、全然ダメだし、
うん、
お坊さんって例えばこう葬儀場とか行っても常に背中を見られる職業だと思うんですよ、はい、でそれってやっぱりその人の一挙手一投足というか、
うん、
所作一つに、
はい、
動き一つ、
うん、
その人 の生活の行動っていうのはそのまま出るし、その生き様で道を教える人にならなきゃ、まあ、本当じゃないっていう言葉がずっと頭にあって、うんうん、はい、確かに言葉で説明、説法っていうのがあって言葉で説明することも大切だし、
はい、
分かりやすく話すことも大切なんですけど、それ以上に行動っていうのが非常に大切なんじゃないのかなっていう部分がありまして、はい、でお坊さんの独居にして一つにしてもやっぱりその人の今まで その価値観とか行動とかそういうものが多分声ににじみ出る、お経を読んでるその姿ににじみ出てくるものだと思うんですよ、
はい、
だからただ声を潰して、まあ、潰してというかいい声を出すっていうよりはもう自分の本来の声が出るっていうのも大切だし、あと日常生活で偽らないっていうのが、
うん、
多分人に人の心を動かすものになるんじゃないかなとは思いますね。
うん、あ、そうか、結局出ますよね。
出ると思いますね。
なんか
多分、あると思うんですよね。その雰囲気っていうか、
はい、
空気感みたいなのもあるし、この人理屈じゃないと思うんですよね、多分それは、うん、いくらいい子で言ってもなんか腑に落ちないなとか
もうやっぱり口下手ですけど、はい、やっぱこうインターネットで発信するときに、
うん、
顔出そうと思って
ます
、はいはい、顔っていうのは絶対こうバレちゃうんで、
うん、
自分が何やってるかって健康状態、肌の状態とか、うん、不健康な医者が健康な話をしても、
うん、
結果としてなんか嘘っぱちくさいんで、うん、やっぱり最初からそう顔を出すっていうことを意識して、
うん、
こう映像配信ちょっとさせていただいてるっていうところがあって、うん、やっぱり、まあ、上別の言葉っていうよりも結局は日々生活が出ますよね、
うん、
でもそれ偽らないっていうか偽れないっていうか
まあそうですね、はい、偽れないだと思いますね、それは。
そうですね、老子の教えっていうのはすごく納得して、
うん、
納得っていうか僕の読む中で、あ、そうなのかなと思うんですけど、僕自身が読む中でなんか面白くないっていうか、
うん、
僕自身が読んで、
うん、
面白みって感じますか、老子の話になっちゃったあれですけど、
はい、いや、その老子の話を語れるほどまず勉強してないんで、
ええ、あ、ちょっとそれは
いや それはあれなんですけど、はい、無意自然っていう言葉がよく使われると思うんですけど、
ええ、
要はあるものをあるがままに受け入れて、
うん、
そんなにこだわらずに生きなさい、はい、すごい魅力的な言葉だと思うんですね、
はい、
なんていうんですかね、自分でこう作為して何かをするとかよりは今の状態をあるがまま受け止めるっていうのがすごい根幹にあると思うんですよ、
うん、
で今をそれで今を生きるってことがあると思うんですけど、僕には若干このエネルギッシュな感じがなくて、
うん、
もちろん仏教の方がこう能動的な感じが
なんか同じです
するんですよ。
なんかベタっとなんか、
うん、
まあそれは本質だけどねとは思うんだけど、
で結構それってね、なんだろうな、感覚的には思うんですけど、やっぱり仙人っていうイメージと、ブッダっていうイメージの大きな違いな気がするんですよね。で仙人っていうのはこう山にこう静かに座って霞を食べて生きるっていうのが仙人の、まあ、理想ですよね、
うん、
仙人の理想というか、まあ、そのイメージですよね、
はい、
で一方ブッダっていうのは悟ってからブッダである状態をキープしながらインド中を歩き回って教えを説いて人々の悩みに応えていくって、もうちょっと能動的な感じの宗教なので、僕は年取ったら分かんないですよ、だけど今はこっちのもっと 社会に対して発信をしたいし、あのなるべく自分が救ってもらったみたいに悩みとか苦しい思いをしている人がいたら多くの人と微力ながらこう語らって力を貸したいなとは思うんですよ。で、あの寄捨て人みたいになっちゃうと誰も救えない。自分はいいかもしれないですよ、うん、あの山の上で静かに瞑想してるっていうのは、うんうん、だけどそういう人を別に増やしたいわけでもないし、うん、もっと自分が持ってる仕事とか、うん、あの立ち位置で、うん、そのより楽しく生きてもらってより社会に社会を循環させてもらいたいと思ってるんで、あのみんなこうなんかあのあるがまま受け取ってあのどんどん消費を少なくしてわかんないですけど、まあ、あの自然に行きましょうっていうよりはなんか今あるところでもっと頑張れるような方向がいいなとは思うんですよ。
ありがとうございます。なんかすごい今分かりましたね。分かりました。あのなんかこれ無があって、まあ、無とか死とか死とか、うん、もう無限なとかがあって生きるとか輝いてるとかっていうのが性があって、仙人さんって多分、うん、生きている状態で極限こう無限の状態に近づこうとしているのかなっていうのはあるんですけど、うんうんまあ、お話聞いた限りではブッダのっていう方はあの輝くっていうか性をより強くすることで、
うん、
無限の意味を感じていこうみたいな、
うんうん、
こっちをどんどんどんどんこう性をエネルギッシュにしていこうみたいな道なのかなっていうのを感じて、うんうん、それは生きている上ではせっかくこう神様がというかこう命をいただいた中では、うんすごく楽しいしワクワクするし、
うんうん、
あのまああの人生生きてていろんな経験する中で経験一つ一つが楽しいものになっていくのかなっていうのがあって、うんうん、どんどんどんどんこう死に近づくことを目的にするってなんか面白くないなっていうのは、
うん、
やっぱりこうブッダの方向性って、まあ、面白みがあって本当にこうワクワクするっていうか最初お話した内容にこうつながっていって、うんうん、ワクワクしていくっていう感情が本当の意味でワクワクするっていう感情がもしかしたらその仏教とつながるのかなっていうのはちょっと今お話伺って聞いてたんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、だから本当にあの僕は法事の時も話すんですけど本当の意味での供養って、
はい、
あのご先祖様の供養とか何回人がやる時にまあ半分は亡くなった人のためのお経であるけども、はい、半分はあとそれ終わった後に残された家族、
はい
もしくはその血を受け継いでる人たち知ってる友人たちが日常ワクワク生きることが本当の供養になると思うんですよ、
はい、
で今おっしゃっていただいたように私たちは祖先からもうずっと脈々と命をつないで今ここにいるわけで、
はい、
その私がぼーっとしてるんじゃなくて今を楽しくその生産的にというか健康で社会のためという気持ちを持ちながら動いて働いていくことが一番のこの命をしっかりと使っていることになると思うんですね、
はい、
でそれが多分供養になると思うんですよ、
はい、
命をつないでくれたご先祖様に対する供養、はい、でそれをさらにあの未来につないでいく、
はい、
で別にそれは子供ってわけじゃなくても未来を担うまあ、いろんな子供たちであったりとか、はい、未来の世界日本に対して何かつなぐことが微力ながらできればそれが一番の供養になると思うし仏教って多分そういう教えだと思うんですよね。
あの
供養を一つとっても、
うん、
だから今をもう命ある限りしっかりと使い切るみたいな感じが仏教かなとは思います、
はいはい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。何らかの参考にしていただけましたら幸いです。ありがとうございました。